川崎プラザ山田市ゼネラルマネージャー吉田祐介さんと今週時の吉田由香さんにお話を伺ってまいります。まずは祐介さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして由香さんもよろしくお願いします。
はい、お願いします。
先月3月1日の風とともにで特別にミスティックの佐藤社長 KLX230 シェルパの納車式を取材させていただき放送しましたが、その後佐藤社長何か言ってらっしゃいましたか？
はい、レイサウトミスティックの佐藤社長に納車させていただいて本当にありがとうございました。佐藤さんから本当空冷のタンキと230のエンジンを搭載して新しくなったシェルパだったんですけど、うん、本当にこう低速トルクも従来からあったシェルパのモデルに引けを取らない力強さを感じるバイクで、非常に乗りやすくて使いやすいなというモデルで、これからが楽しみだというお話を伺いました。本当に、ありがとうございました。
さあ、その他川崎プラザ山梨として企画された催しなどこれから何かありますでしょうか？
3月まではオフシーズンということで特にイベントもなかったんですが、うん、4月29日の河口湖で昨年も開催したオフロードスクールと、また5月の湯村自動車学校でライディングスクールと、4月5月とこうイベントを企画してますので、非常に去年も好評をいただいてたので、今年も同じような形で開催させていただくことになりました。ぜひですね、白バイ隊の皆さんに教わってみたいとか、新緑をまたオフロードバイクで走ってみたいとか、イベントにご参加いただければなというふうに思います。よろしくお願いします。
お問い合わせは本当に気軽な感じで川崎プラザ山梨の方までお問い合わせをいただきたいと思います。
はい、
さあ、そして忍者400、Z400、忍者 ZX25RSE の2025年ニューカラーが何かあるんですか？これ
忍者400、Z400 とともに今年はなんか黒を基調としたシックでかっこいいカラーリングが新たにラインナップされてましたので、
はい、
また中でも 25R はちょっと画像で見た限り艶消しマット感の、黒ということで、また違ったレース車両の感じというのを味わってもらえるかなというふうに思います。もともとちゃんとした本物のレーサーって冬の間に走行テストみたいなのやるんですけど、
はい、
やりながらバイクを作り込んでいくんですが、うん、この間こういろいろ盗撮とかされた時用にために、このテスト期間ってレーサーのバイクって、
まあ、カラーリングしないですもんね。
はい、真っ黒の艶消し塗装で、
はい、
塗装をしてるんですが、うん、まあ、そんなこうちょっとこうレースの裏側の雰囲気も味わえるかなというところの今年の注目のカラーリングかなと思います。
なるほど、はい、そうか、自分の車両はまだ一般にオープンされてないんだぜ気分を味わえるという、
ちょっとレーサーはレーサーのカラーリングでもちょっと違った形の、はい、演出がこう楽しんでもらえるかなというふうに思います。
はい、
はい、
そしてエルミネーターも初期モデルのパールロボティックホワイトが登場するんでしょうか？
はい、なんか今年の白の新色ということで、忍者の ZX6R にもこの色がラインナップされる予定になってます。
はい、
エルミネーターに関しても発売当初非常にこう人気が高かったホワイトカラーなの登場なので、ぜひご予約を受付しておりますので、お早めに、検討されている方はご来店いただければなと思います。まだ車両の入荷がないのでちょっと実車を、ご覧いただくことができないんですが、予約の方は受付させていただいてますので、ぜひよろしくお願いします。
そして新型忍者1100の X、 それから忍者 1100SX SE、このあたりはどうでしょうか？
1100SX っていうのは、
はい、
前の忍者1000から見ると、排気量を 50cc ぐらい実際にアップして、トルクが非常に高くなりましてですね、111ニュートンという値から113ニュートンというところへ、アップしたんですが、最高出力は実はちょっと落ちていると。急旋回転で、
はい、
最高出力136馬力が今回 1100SX になっててですね、どういう意図かというと、非常にこう中低速を何ですか、使いやすくまた力強くというところを非常に目指して、うん、よりこうなんていうんですかね、ロングツーリングやワインディングの、はい、この峠道の走行なんかも力強さを利用しながら、ちょっとこうスポーツチックに楽しんで走れるようなセッティングに変更されていると、そういったところが大きい特徴かなと思います。また今までこうウィンドシールドを のスクリーンも、はい、3段階調整だったんですけど、今回は4段階調整でよりまた角度が細かく調整できるのと、 USB も今までオプションだったんですが、タイプ C というものを標準装備、またドラレコも標準装備していると。
じゃあもう完全に至れり尽くせり状態ですね。
そうですね、本当にこうツーリングにはしっかりとした機能を最初から備えて、楽しんでもらえるかなと思います。またこの SE になると、はい、リアサスペンションがオーリンズになって、フロントブレーキがブレンボになって、でまたカラーリングはちょっと変わりますよというところで、ここはあの川崎の、なんですか、 Z900 とか 900RS なんかの SE と同じように、
はい
はい、サスペンションとブレーキが変わってるよというところが SE との大きい違いになりますね。
その他の車両どうですかね。新型だと Z900SE
はですね、結構変わったんですよ。
はい、
これあの IMU という、6軸センサーといって、前後上下左右といった慣性計測装置というのが、はい、ついててですね、こう車両の傾き加減によって ABS の制御をより緻密にこうしていくと、いうところと、コーナリング中のこうエンジンパワーであったりブレーキ効力というのをこうすごくこう最適にコントロールできるというのが新しい機能になったのと、もう一個はこうクイックシフターがついているので、クラッチを切らずにギア操作ができますよと。
はい、クラッチ切らなくていいんですか。
そうギア操作、クイックシフターがつきました。それからメーターも変わって、ちょっと大きいメーターになったのと、このアプリ内の携帯の操作を音声コマンドでできるようになったのと、ナビゲーションと連動してメーターに次左曲がるとか、まっすぐ行くとかっていう、この矢印がメーターに、
メーターに出るんですか。
そう、出るんですよ、表示される。
ナビでみんな見るじゃないですか。はい、じゃメーターのところにチラ見したら、はい、右だ左だって出てくれるな。
はい、それがナビにこう連動して、
はい、確かに、だってナビを装着させてるとちょっと邪魔だななって思う方もいらっしゃるじゃないですか。はい、ですからそれをあえてカバンの中とかに入れて連動させておけば、はい、メーターはね、みんなチラ見しますから、はい、その時に、はいはい、それもまたちょっといいですね。
そうですね、だからこう道結構詳しい方だったら、そのメーターの表示だけで、ちょっと気をつけるぐらいで、
ちょっとあの辺の先の道ちょっとあやふやだったなっていう時に確認するには一番いいですよね。
いいかなと思います。はい、はい、これが今とクルーズコントロール機能がつきましたので、はい、今ボタンを押してもらうと一定の速度で走りますよというところと、デザインも今までは何ですかね、棒銃みたいな、イメージでを中心に作ってたのが Z だったんですけど、まあ、凄みスタイルというようなので、それからさらにこう進化させて、シュラウドとかテールライトとかシートとかっていうものを抜本的に見直して、メタルの部品を使ったりとか、シートも今度は非常にこう座りやすく、はい、今はちょっとね硬いとかっていうご意見もいただいたんですが、今度は非常に品質が良くなったというふうなことで変更になったのは、 Z900 は非常に変更点が多く、これからちょっと楽しみなモデルだなと思います。
さあ、その他にはこの春注目のバイクは何かありますでしょうか。
ショールームにも置いてあるんですが、まあ、非常に新しい未来の、技術の形を具現化した忍者7ハイブリッドと、いうのがやっと入荷いたしまして、
ちょっと見に行ってもよろしいでしょうか。はいはい、あ、やっぱり HV とちゃんと入ってるんですね。
はい、
どう違うんですか。パッと見た感じは、まあ、忍者ですよね、普通ですよね。はいはいはい、エンジンもあって普通に、
はいはい、エンジンが 450cc の2気筒のエンジンに、はい、まあ、EV モーターが搭載されて、エンジンの出力をこうモーターでアシストするような、はい、形になっているのと、このクラッチが電子制御になってますので、バイクが操作によってこうクラッチ操作をしてくれるので、クラッチレバーがないんですよ。
あ、ない。
クラッチついてるんですけどレバーがない。
はあ、
バイクが操作すると。それからギアも、はい、バイクが操作します。ペダルがないですね。
ない、はい、ないですよ。
まあ、モーター12馬力しかないですけど、はい、EVモードで走行もできるし、2つなんですか、エンジンとモーターと合わせて70馬力近い 馬力で走ることもできると、ちょっとこう未来的な感じの燃費もね、出た23キロで出てますので、
割と結構出ますね、は
い、結構でボタンでギアチェンジできるマニュアルモードもついてる。
これちっちゃいんですよね、はい、多分
ポイント
そうですね、はい、はい、だからそういう風に自分でその感覚も味わいたいなと思ったら切り替えができるってことです、はいはい、でわ面白い、これぜひ皆さん方ちょっとこれ見に来るとちょっと面白いですよ。
オートマ免許で乗れるんですよ。
あ、そっか、はい、あ、え、オートマ免許で乗れるんですか。あれ
クラッチがついてないので操作が必要ないのでオートマ免許、
そうか、は
い、新しい形のバイクかなと思います。
はい、さあそして春のツーリングシーズン到来でございます。まあ月末からゴールデンウィークもありますんで、そこでロングツーリング前にメンテナンスをしておいた方がいいポイントを教えていただきたいんですが、
まあ、ツーリングの前にはメンテナンスなんですけど、まあ、点検のポイントをというのが、
はい、
まあ、昔から講習会なんかでも説明させてもらってるんですが、こう語呂合わせで、豚と燃料と、
ちょっと待ってください、ちょっと待ってください今ちょっと今ふざけました。何ですか、
豚と燃料。
いやごめんなさい、もう一回言いますよ、ちょっとふざけました。そんなことないですね。はい、これ
ブレーキ、
はい、
でタイヤ、
豚の
はい、ブレーキで豚のタがタイヤ、
タイヤ、はい、
でトが透過類で燃料と、この4つは最低限確認しましょうと。
なるほど、
はい、いうので
僕最初何を急に言い出せたのかなと思ったんですけど、でも理にかなってますよね。一番、
はい、一応僕らはいつも講習会では提携は豚と燃料で、
なんかそうやってちょっとこう笑いを取ってみんなに覚えてもらいやすい、
覚えてもらえると、
なるほど、
はい、
ぜひ皆さん覚えていただきたいと思います、
は
い、
何が大事かというと、はい、ロードサービスで一番多いトラブルというのは、はい、やっぱりパンク、
うん、
バッテリー上がり、
はい、
ガス欠、
うん、
ここがやっぱり一番多くて、だいたい8割から9割を占めるというところで、シンプルで簡単な点検なんですけども、うん、やっておくだけで結構リスクが軽減されるという点においては非常に大事なので、うん、ぜひそこは試していただいて、空気圧調整だったり電気がつくかなと、ガソリン入っているかなと、ブレーキはちゃんと効くかなと、言ったところを見ていただくだけでかなり違うかなと思いますので、ぜひやってみてください。
さあここからは今週中の奥様の吉田由香さんにもお伺いしたいんですが、春のツーリングをはじめ今年注目のアイテムは何かございますでしょうか。
新作はですね、
はい、
こちらのジャケットとパンツ、はい、セットアップになってます。
ああ、セットアップ、
はい、これはもう春夏用になってます。
今からのシーズンね、いいですよね、ちょっと、はい、いい感じに風も抜けつつ、暑すぎず寒すぎず、はい、なんかこの際だからセットアップでちょっと買い替えてみるっていうのもいいかもしれませんね。
そうです
ね、はい、色がこれは黒と
カーキです。
カーキ、
はい、カーキ、
はい、2色です。
はい、これ今こういう伸びる素材がすごい主流になってきてるっていうか、
はいはい、じゃあもう本当に窮屈感を感じないという、いろんなライディングポジションを取ってても非常にゆったりと、
う
ん、
そうですね、ロングツーリング、うん、でもちょっと疲れないというか、はい、うん、長時間着てても楽ですっていう、
はい
はい、
まあ、1枚中にはトレーナーとかね、そういうものがあって、シャツと T シャツとトレーナーとかジップアップのやつとかでも、まあ、そういうものを揃えておいてもいいかもしれないですし、
うん、
それからもうよく本当に日常使いができるジーンズ系なんかもありますしね。
そうですね、
はい、
う
ん、まあ、ここで本当に、春になるんでちょっとウキウキ気分で自分とバイクともう一度自分でコーディネートをし直してみるっていうのもありかもしれません、
ね、そうですね、はい、
そんな中に一つ短パンもあるんですか。
短パンもあります。
はい、
はい、
これもなんかアウトドアにそのままいけそうですね。
いけます、はい、
はい、
水に濡れても大丈夫なので。
あ、なるほど、
はい、
じゃあちょっとこの早い時期にっていうのはあるかもしれません、
はい、
そして見つけてしまいました、残念ながら湯たんぽがまだ残っておりますということで、私前言いましたんで自腹で今日買います。自腹で買ってリスナープレゼントです。
ありがとうございます。
湯たんぽ自腹で買います。もうとりますんで。さあ、改めてゼネラルマネージャーの吉田祐介さんにお伺いしたいんですが、今後予定されている企画イベントをもう一度改めてお願いしたいんですが、
はい、4月29日に河口湖のオフロードスクール、それから三村自動車学校でベーシックライディングレッスン、それから、また8月にはまた鈴鹿8体の観戦ツアーと、その間にどこかでちょっとツーリングをやりたいなとは思ってますので、はい、またホームページをご覧いただいて ぜひ皆さんで楽しんでいただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。
ぜひ皆さん方チェックをしていただきたいと思います、はい。というわけでございまして、風とともにウィズ川崎ブラザー山梨、次回は6月の7日です。吉田さん、そしてゆかさん、ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
ありがとうございました。